ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@labito.co.jp、786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ今日も、始まりましたピンクカルカル番外編でございますけども、メールいただきました、ありがとうございます。ラジオネームこばちゃん、ラジオネームこばちゃんからいただきました。僕は高校生なのですが、トイレに行くと必ず便器に毛がくっついています。しかもとても長いのです。まあ長さどうでもいいけどね。どうにかできませんか？できませんかって言われたってね、これなかなかどうにかできるもんじゃないと思いますけどもね。どうにかしたいですけどもね。掃除の人大変だよね。毎回この長い毛は何だろうって、これでもさ、トイレに行くと必ず便器に毛がくっついていますって書いてあるじゃないですか。必ずってことはこれ柄なんじゃないの？毛のちり毛柄、最近流行りの、流行ってないけど、なんかね、ちり毛、この柄の便器であれば、たとえ毛が落ちても気にならないって。もう柄が気になるけどね。もうそういう、だからまあ、仕様です。と思っていただけたらと思います。こばちゃん、ありがとう。続きましては、こちらは、ハンチン、さんからいただきました。どうも、ハンチンです。今日は悩みを聞いてください。ほう、聞きますよ。最近って言っても、この間なんですけども、学校の休みの時間に友達の T 君に、ガバッと下半身に身についているものを全部脱がされました。それは別にいいんですけど、問題は女子に見られてしまったことです。はあ、カルカルさん、女子目線でこういうものを目撃すると女子はどんな感情を抱くのですか？しかも仲がいい女子に2回、どうでもいいことだけど、これでもうちの学校の学年委員長です。いいじゃないですか。でね、さっきこのラジオラビートのいるね、女性パーソナリティの人にね、この、メールをね、ちょこっと見てもらったんですよ。ね。で、どういう感情を抱くのかなっていうことをね、聞いたらね、ふーんって言ってました。ふーん、へーっていう感情を抱くみたいですよ。ふーんじゃないんだよ。これちょっとなんか難しいとこなんだけど、ふーんじゃなくて、ふーん、なんか、そうなのみたいなね、多分そんなところだと思うんですけどもね、という感情を抱くらしいですよ。だから、その子もそういうふうに思ったのかな。でもこれね、ハンチンはこうもっとね、その女子を楽しませなきゃいけないと思うんですよね。学年委員長でもあるみたいなんでね、もうその学年の代表者なわけですよ。だからもっと楽しませるためにね、 このバーって脱がされるだろうなっていうのをね、もう常にこう意識して、でも脱がされてもいいように、そのあそこにねマジックで学年委員長って書いておけばいいんじゃないですか。書くスペースない？いやそんなことないよ。あの学年委員長って書けばいいと思いますよ。で、あのバーって脱がされた時に学年委員長って書いてあると、学年委員長ってなりますからね。うん、これそういう方向でいきましょうね。うん、これで悩み解決ですね。よかったな。うん、これでね、僕ね一個気をつけてほしいのがね、これがね、病みつきになってしまって、将来、僕みたいな軽いおっさんになった時にね、ほーら見てごらんって言ってね、露出なんかしちゃったりするといけないなって思うんですよね。だからそのあたりはねちょっと気をつけてほしいなと思うんですけどもね。これが快感になってしまったらね、これ困りますんでね、うん、もうでもあれですよね、もしそう大人になってそういうね犯人がね捕まって、で、そのニュースでね、股間には、学年委員長って書いてあったみたいなことが書いてあるとね、ああハンチンそうなっちゃったんだなって僕はね、思いますんでね、もう本当に気をつけてくださいね。というのもね、あのね、僕ね小学校じゃない、中学校か、中学校2年だったかな、まあ2年の頃が一番楽しかったんで、まあ2年だと思うんですけどもね、どういう基準、の時にね、その女子とまあ遊んでたわけですね。でね、なんかな、どういう理由だったかわからないですけど、その呼び出されたわけですね、女子に。ちょっとこっち来てよみたいな感じで。でも内容忘れたんですよ。内容忘れたっていうのも、その時の思い出が他のことにこう完全に取られてしまったというかね。で、なんかねこう呼び出されて、うん、ちょっとこっち来てよみたいな感じでね、女子トイレに引っ張り込まれそうになったんですね。で、いかんいかんとか言って、で女子はドアを閉めようとしてね、女子トイレので、僕 この頭だけが、うん、こう女子トイレの中に入った状態で、首のところでねこう、ドアで押さえ、スライドドアだったんでね、で首のところでこう押さえつけられたわけですね。そうすると僕の顔だけが女子トイレの中に入った状況で、 なんかね、で僕男なんで、こう逃げようと思えば逃げれるじゃないですか。ドアをバーってね、開けて、その女子もそんな首が締まるほどこう思いっきり押してきているわけじゃないんでね、逃げれるんですけど、これね逃げない僕がいるんだよね。その時にね、なんかこのなんていうのかな、 なんかいいなっていうのがあってね、それ以来僕はなんか結構ド M になったところがあるんじゃないかなって思うんでね、やっぱりそういうきっかけでこう変わってっちゃうといけないと思うんで、これね、露出するのにあんまり快感を覚えてしまってね、どこにも快感を覚えたなんて書いてないけどね、そうなってしまって、将来そういう露出する方向に行っちゃうといけないんで、やっぱりこのだからこの露出に快感を覚えずに、違う感情にね、こう下ろされて女子に見られて、女子に変な顔された場合に、自分は M だと気づいて、大人になったらこう M になっていくというね、ストーリーが出来上がりました。うん、素晴らしいね。ということでいきませんか。まあ長くなりましたけども、ハンチンさんどうもありがとうございます。さあ、今日ですけどもね、まあなんだかんだもうどうですかね、9分18秒ぐらい喋っておりますけどもね、今日は何の話にしようかなと思うんですけども、僕はね、トイレがね、今日トイレの、メールも来てましたけどもね、日本のトイレってすごいですよね。まあ、海外の人もね、日本に来た時のお土産でね、ウォシュレットトイレを買っていくなんてこともね、あるみたいですけどもね、もうすごく快適なんですよね。すごいよね、あんなもの開発するっていうのは。シャワートイレね、ウォシュレット、 シャワーは出るしね、こう洗ってくれるわけですよ。ね、お尻だけを。すごいよね。で、まあ他の機能としては、まあウォシュレットトイレっていうのは、まあシャワーは基本ですけども、他にまあいろんな機能がついている場合もありますわね。うん。例えば脱臭機能、これはね、うんこしている時に、匂いをうーんって吸ってくれるみたいな。とりあえず座るとなんかセンサーが感知してうーんって軽く吸ってくれるわけですね。で、し終わって立ち上がってどっか行こうとするとうーんって、急にね脱臭を強化してくれるなんてこともあるし、でそれからシャワートイレで、こうシャワーでお尻を洗った後に引っ込んだ時に自分で自分のノズルをねシャーってなんかちょっと洗浄してね、ちょっと洗ってくれるみたいなね、きれいにしてくれる機能もあるし、それから冬やなんかは特にいいですよね、便座を温めておいてくれますよね、電気で。うん、温めておいてくれるっていう機能もすごいと思うし、あとは、シャワーもね、水じゃなくて温水じゃないですか。なんか人肌でね、ちょっと温かい、温水が出てきて冬でもひゃー冷たいっていう風にならないっていうね、まあ、M の人はひゃー冷たいっていう感じも、まあ、いいのかもしれないけど、でも自分でやってるからそういう感覚快感は得られませんわね。うん、シャワーも温水であると、うん、この辺はすごいなって思うし、あとね、流す時のボタンがリモコンっていうのもあるよね。うん、こう座って、まあ、うんこしてまして、うんこって直接言うと汚いね、台をしてましてね、まあ要するにうんこですわはい、まあ台をしてましてね、こう座っててね、でまあ、ボタン一つでね、まあボタンもリモコンだったりしますよね、横右についてる場合もありますけど、リモコンの場合もありますね。でリモコンでお尻のボタンプッと押すとね、シュワーって洗ってくれて、でまあ拭くなり、風で乾かすなりして、まあ僕風で乾かすのはちょっとね抵抗はあるんですよね、なんか汁が残ってそうで、だから僕は最後は拭きたいんですけどもね、まあ、濡れてるお尻をちょっと拭くぐらいですけどもね、っていう風にして、まあそのまま座った状態でそのまま流すボタンをポンって押せるとかね、まあ座った状態で押すと水が飛び散ってくるかもしれないんで、やっぱり立ち上がってこう台とかショーのボタンをリモコンのところポンって押すとジャーって流れてくれるっていう、すごいよね。うん、もうほんとどんどん進化していくなっていうのが思うんですけどもね。うん、でまあ日本のトイレはすごいなっていうのはあるんですけど、そのウォシュレットのトイレさ、あ、僕の iPhone がいよいよ、電池切れですね。はい、まあそれはいいとしまして、なんか急に、iPhone が光ったんで何事かと思ったら、これ多分電池なくなるってことでしょうね。でまあそれはいいとしまして、でウォシュレットについてなんだけどさ、ビデってあるじゃないですかね、ビデ。僕ね意外と、普段好奇心旺盛な割にはあのボタンを押したことないんですけどもね、まあ女性を洗うねビデボタンってそうですよね、うん、女性を洗うボタンなんですけどもね、うん、なんでそのビデはあるのにチンはないのかなっていうねチンがあっても困るけど、まあ、ね困りますけど、ビデオはあってなぜチンはないっていうね、チンっていう名前がつくかは知らないけどね、うん、なんでかなっていうのもあるし、まあその名前といえばね、ビデボタンがあるじゃないですか、まあ女性のあっちの方を洗うボタンですね、おそらくそのビデボタンと、でもう一個のボタンはお尻じゃないですか。でビデって言葉とお尻っていう言葉は仲間じゃないような気がするんだよね。うん、ビデとお尻は 仲間じゃないと思うし、そのビデっていう言葉自体は なんでビデっていうの、なんかビラじゃダメなの、ビラだとエロいか、うん、ビデまあビデヒダヒダもうヒダなんて来るともう究極エロいよね。だからまあ、うん、ビデでいいのかな、なんでビデなんだろうね、うん、まあいいや、ビデとお尻は、ビデって言葉とお尻って言葉は仲間じゃないような気がするわけですね。だからお尻って来たとしたら、そのビデじゃなくて股間って書いた方がいいんじゃないのね、お尻ボタンか股間ボタン、分かりやすいよね、分かりやすいけど、あそっか、男子は間違えちゃうよね、あこれ股間ボタンかって言ってね、股間ってボタンを押してもっと前まで出てくるかと思ったらそこまで出てこないみたいなね、ことになるかな。ちゅうかあのビデってボタンどこまで出てくるのかな、まあ僕には未知の世界ですけども、うん、ま、だからまあそっか、だから股間だと男子が勘違いするかもしれないからやっぱりビデでしょうがないね、うん、ってことはやっぱりそのビデだったらどちらかというとお尻じゃなくてアナルのがいいんじゃないの、うん、ビデボタンと、ビデボタンとアナルボタン、うん、この方がなんかしっくりくるかな。ただまあさっきからただみたいなねことばっかり言ってますけども、アナルだとちょっとエロい感じはありますわね、うん、まあ何でもいいか、うん、まあ何でもいいとしまして、まあ名前はもういいや、今まで通りで投げました、ビデとお尻でいきましょうね、うん、あとそう、まあ最初に話したけど、まあ日本のトイレは快適ね、ウォシュレットは快適なんですけどもね、まだまだもっと快適にできるよね、うん、考えてみるとね、なぜああなのかって思うのがまず、便座の形ね、うん、あの丸い輪っか、まあもちろん真ん中にしなきゃいけないんでね、丸い輪っかなんですけども、もうちょっとねこうクッション性を高めて、丸じゃなくてもうちょっと あれじゃないの、太ももあたりがこうしっくり乗るといいんじゃないの、なんかさ硬いただの輪っかじゃないですか、もうちょっとねこう、クッション性があるといい、なんですかね、その便座はまあ硬いと、硬くなきゃいけないとしても下にこうスプリングを入れるとかね、うん、まあ低反発でもいいですよそこまでする必要があるのかどうかですけども、まあそういうね、もっと快適なねソファーみたいな、もう家具屋で売ってるようなね、そんな、便座があるとねいいんじゃない、うん、で結局そういうクッションにすると飛び散るとかいう話になってくるかもしれませんけども、そういったのはねまたこれ、アームやなんかをねこう進化させて、そのなんだろう、ビデとお尻の隣にこううんこっていうボタンをつけて、うんこってやるとこうアームが出てきてね、こうお尻のところにね、まあこうまあボタン名で言うとお尻だけど、アナルのところにねこうカポってくっついてね、そこで、吸い込み、匂いも一緒に全部吸い取ってくれるみたいなね、そういうアームが出てくればこれ、結構ソファーの形にはね、自由が効くようになりますよね、うん、で前お尻だけだと前がちょっと垂れ流しになっちゃうんでね、前もねこうおしっこっていうボタンを押すと横からとかなんかアームが出てきてね、うん、スポッてこうはめてくれてね、それでまあ吸い取ってくれるみたいなね、ものになるといいんじゃないですか。 でし終わったらさらにこう股間っていうボタンを押すとシャーって洗ってくれるみたいなね、うん、もうすごい快適じゃない。そうなってくると、うん、前にテレビとか欲しいよね、うん、テレビは欲しいし、まあ何でもかんでもこうトイレでしたくなっちゃいますよね、うん、なんか逆になってくるかもしれないね。常に、トイレで過ごして、でたまに飯食ってくるわみたいな感じで ね、トイレから出るとか風呂入ってくるわみたいな感じでね、トイレから出るとか、もうトイレが、まあ、今でいうリビングみたいな感じに、ね、なってくる可能性は、まあ、ないけどね、ないけど、まあ、あるかもしれないじゃないですか、トイレメインのね、生活、まあ、人間はどんどん動かなくなっていくというか、したいんじゃないかなって思うんでね、どんどん進化していくと、排泄はしないといけないんでね、すべてをトイレで過ごすように、時代は進化していくんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、で、ついでに言うとね、その股間のところは、まあおしっこのボタンを押すとできるわけですけども、まだ他にアームがあってね、それがね、テンガっていうボタンを押すとねアームとともにこうテンガが装着されたね、まあ男性用オナホールですねが装着された、アームが出てきて、で男性のあそこになんかスポってことになって、シャシャシャシャみたいなね、動きをしてくれて、すごく快適と、もう本当にそこまで来るとね、全くこうトイレから出なくなりますよね。その部屋を選ぶ時の基準もね、今だと 3LDK とかね、いうね、部屋の選び方とかね、 2K とか 2DK とか 3LDK とかいろんなね、パターンがありますけどもね、それに加えて今後は、3LTDK なんかどっかのメーカーの名前みたいのが混じってるような気もしますけども、 3LTDK、3部屋あって、そのうちの1部屋はリビングトイレですね。リビングトイレが1個あると、そのリビングトイレがまたね10畳ぐらい、まああんま広すぎても基本便座から立ち上がらないんで、まあもっと狭くていいか、うん、まあ、そこでも寝れるっていうことにして、どうです、2畳ぐらいでいいんじゃないですか、うん、2畳の部屋をメインに過ごすようなね、3LTDK なんかどっかのメーカーみたいのがね、感じになってますけどもね、そんな、トイレに進化していってほしいなと思います。そんな今日はくだらない話になってしまいました。カルカヤサトシでした。